この3章のところには聖霊の働きのことが記されてあります。一節にこの推薦状ということが出てくるわけなんですけれども、コリントの教会の人たちはパウロが本当に使徒なのかどうか疑ってた人たちもあったようです。そしてまた神様のこの働きがなされるということにおいては、この推薦状というか手紙が送られて、これはパウロ自身もこの推薦状というか手紙の中に誰それをよろしくというようなことを書き記していたわけですけれども、しかし果たして人間の推薦状が必要なのかどうか、そのことを彼はこのところに記しているわけです。2節を見ると、私たちの推薦状はあなた方ですとパウロはそのように言っているわけです。人間が書いた推薦状が必要ではなくて、むしろこの救われた人たち自身が推薦状であるということを彼は言っています。そして3節を見ると、あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかですと。ですから救われた人が実はキリストの手紙、推薦状であって、その人自身が証をしているということを彼は言っています。人間が書いた手紙ではなくて、その人自身がキリストの手紙であって、そして3節の終わりには、炭によってではなく生ける神の御霊によって人の心の板に書き記されたものですというふうに彼は言い表しています。神の御霊によって私たちの心の板に書き記されたものがキリストの手紙、そしてまた推薦状ということになるということです。それは今日でも同じであると考えられるわけです。私たちはイエス・キリストを信じて救いに預かった、そしてまたこの救いの確信である神の御言葉が私たち自身の心の中に刻まれる。私たちはこの聖書、神の言葉、そしてまた救いの確信として心に受け入れるということが、実は御霊によって心の板に書き記されるということであるわけです。そして私たちは6節にある通りに新しい契約に使えるものとなる資格をくださったということであるわけです。それは字に書かれた文字に私たちは使えるというのではなくて、御霊に使えるものとなるというその資格が与えられたということであるわけです。私たちは人間の書いたものを信じて、そして神様が働かれるということを信じないんだろうか。そうではないということです。私たち自身がキリストの手紙であり、そしてまた御業がなされたということのもう証をするものであるわけです。私たちの生き様自身がキリストの手紙であり、そして私たちを通してその働きを証するものとなったということであるわけです。7節を見ると、このモーセのことが出てるわけですけれども、モーセは旧約の時代においてイスラエルを導く人であったわけです。しかし彼の栄光はどうであったのか。13節を見ると、モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。ある通りに彼はもう120歳で天に召された。そして彼の栄光は消えていってしまったわけです。確かにモーセほど偉大な人はいなかっただろうと思いますし、彼は素晴らしい働きをしたわけですけれども、しかしそれ以上に神の御霊はもっと大きな働きをなして今日に至ってきているということであるわけです。モーセはその時代にイスラエルの人しか導くことはできませんでしたけれども、しかし今は聖霊が働かれる時代であると言われているわけです。エジプトだけに働かれるというわけではなくて、もう日本でも、またもちろんヨーロッパやいろんな国々、中国においても聖霊は働いて、 人々を救いに導いてくださっておられる。八節を見ると、御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものとならないでしょうか。もうなっているということであるわけです。そして14節を見ると、しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読されるときには、同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからですとあるわけなんですけれども、イスラエルの子ら、ユダヤ人たちはこの古い契約、立法の書を指しているわけですけれども、旧約聖書を読んでも彼らは理解できなかった。この覆いがかけられたままで取り除けられていなかった。しかしそれはキリストによって取り除かれるものだからですとパウロは言っているわけです。彼もかつては言うなれば覆いがかけられてその真理を見出すことができなかったわけですけれども、しかし彼自身も復活のキリストにあった時に全てが分かった。3日ほど盲目であったわけなんですけれども、目から鱗のようなものが落ちて、彼は本当にこの真理を知ることのできるものとなったわけです。私たちも覆いが書かれているままでは真理を悟ることができないわけです。しかし16節を見ると、人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれますと神様の約束があるわけです。私たちも神の御言葉に覆いがかけられているならば、それを見出すことはできませんけれども、覆いが取り除かれるならば、私たちは聖書を通して神の真理を悟ることができるわけです。そしてそれをなされるのは、実は17節に出てくる主は御霊ですという言葉にあるわけです。主の御霊がおられるところには自由があります。私たちはご聖霊によって聖書を理解することができる。なぜならば御霊は真理の御霊であり、私たちに覆いを取り除いて真理を明らかにしてくださる方であるわけです。そして御霊によって覆いが取り除かれるならば、私たちは主の栄光を映し出していくことができる。私たちはその真理が分かり、そしてまた喜びにあふれて、そしてまたこの神の御言葉は私たちにとって鎖のようなものではなくて、むしろ私たちを慰め励ますものになっていくわけです。そして私たち自身も18節にある通りに、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますというふうに、私たち自身がもう変化していく、変わっていく、栄光から栄光へと私たちはもう本当に姿変わりをさせていただくことができる。そしてこれは御霊なる主の働きによるのですとはっきりとパウロは言ったわけです。ですから私たちは努力する必要はないわけです。主に求め、主が変えてくださる。そして私たちはその主の栄光を鏡を映すように見ることができて、私たち自身が変えられるというその約束に私たちは預かっています。そのことを信じて、神の栄光が表される、私たち自身がこのキリストの手紙推薦状とならせていただきたいと思います。